どうも大魔王です、大魔王のお風呂ラジオならぬ入院ラジオ、今日から始まります。情けね。いや、いつまで続くか分かりませんけどね。来週にはお風呂ラジオに戻ってる可能性もゼロではないので、とりあえずですね、前回先週の日曜日に撮ったんですけど、まあ、前回はそのまま編集されることなく、金曜日に配信されました。昨日って話をするとですね、あの収録をした翌日の月曜日にお医者さんで、一応検査をしてですね、 CT を取って、で、脳梗塞であるとか、脳一血、脳出血みたいなものは見られないと。そんな状態になってたら多分動いて活動することが多分できなくなってると思うので、それは回避されたんですが、CT を取ったら想像もしてなかった、それよりもさらに上のものが来まして、小脳に腫瘍があるということで、つまりなんていうのかな、大きい脳じゃなくて下のね、耳の後ろぐらいに、大きな、ピンポン玉サイズの、腫瘍があると、影が見えるということで、そこで、僕が通ってたその病院で手術をすることも可能ではあるんだけれども、もっと長けてる大きな病院があるので紹介しますと、いうことで、そのもともと通ってた病院で、予約を取っていただいて、で木曜日に、受診しました。で、そのもともとの病院で撮った CT の写真とかも全部持って行ったので、それを見た上で、これは、はっきりよろしくない状況ではあると。でもすぐ手術になるのかなと思ったら、そうでもないんですね。すぐ手術になるんだと思ってたんですけど、そうでもなくて、とりあえず一度こっちでもっと詳細な検査をしたいと、いうことで入院しましょう。で、いつでもいいです、なんなら今日からでもって言われるんで、今日からでもいいんですけど、なんせ僕らね、入院する用意も何も持ってきてないでいるので、一遍帰って荷物取ってからもう一遍来るのなら入院できますけど、言ったら、いや、ちょっとそれは急すぎるので、それでは明日からにしましょうかということで、2月1日の金曜日から、入院生活に入りました。で、お風呂も、もちろん自分だけのものではありませんし、30分しか入れない、上にシャワーなので、そこで撮る理由もないですし、で外出ができる間に外で撮ろうと思ったら外寒かったので、病院の待合というかね、一応何これタリーズコーヒーがあるんですけど、そのタリーズコーヒーの前あたりに、普通にみんな座っていい椅子と机があるので、そこで収録しております。だからでっかい声も出せない、今回はだから朗読もやめとこうかなと思っております。ものすごく短く、終わらせたいなと思ってますので、ご了承いただければと思います。そんなこんなでね、始めるかということで、大魔王のお風呂ラジオをここからスタートです。入院ラジオ。大魔王お風呂ラジオさて、そんなこんなで入院いたしまして、なんせね、テレビを全く見てないんですよ。テレビもニュースは、ネットニュースとかでは見てますけど、テレビを全く見てない。 そもそもテレビカードを買ってないんで見れないんですね。まあいらないかなと思って、でパソコンとポケット Wi-Fi を持ってきてるので、ずっと入院してから今日で3日目ですけど、初日にね、機動戦士ガンダム G オリジンの最終話を見て、何見たかな、エウレカ7、ポケットが虹でいっぱい、あと何見たっけ、まあ、結構そういうビデオものを見て、タブレットに録音してあるラジオ5月分をガーッと聞いてですね、なんとかこの入院してる間に消化してしまおうと考えて、ラジオ聞いたり、そういうアマゾンプライムビデオを消化したりしております。だから世の中の動きが全然わかんないですよね。テレビ何やってるかとかね、曜日もだんだんわかんなくなってくる。あの看護師さんがやってきてですね、お名前と生年月日ととか聞いていくんですよ。で一番困るのは今日は何日ですか、今日は何日で何曜日っていうのが、まあそりゃね、仕事してりゃさ、今日は何日で何曜日でだからこの仕事行くっていうのが僕の中でちゃんとルーティンとしてあるので、それは分かりますけど、ずっとベッドの上にいてそんなやって、しかもテレビも見ないでビデオとかラジオばっかり聞いてて、ラジオもね、今のラジオ聞いてたらまだいいですよ、なんせ1年ほど前のラジオを聞いてるからもう分かんないです、季節も分かんない、そろそろ暑くなってきたとか言ってますからね、ラジオではね。だからさっぱり分からないんですけど、まあ絞り出すしかないですね。それは困りますなという話ですけど、まあだから世の中の動きが全然分かってないので、時事話はあんまりできない。まあ俳優さんがなんか捕まったとかそんな話ぐらいかな、知ってるのは。まああんまりよろしくないですな、やっぱりね、ああいうことな、何をしたのかも詳しいことは分かんないですけど、まあでもやっちゃいけないことというのは世の中にあるわけで、やったなら罪を償うというのはまあ当然のことだけれどもですね、今回特にその、俳優さんなので映画が控えてたりドラマが控えてたりするんですけど、まあ、作品には罪がないじゃないですか。作品には何の罪もないのに、その作品を公開するのをやめるっていう風潮がね、まあ、ずっとここ10年ぐらいかなありますけど、あれはよろしくないと思いますね。やっぱり、その人が犯罪者だと知っていて起用していたわけではないので、あの人は犯罪者ですよ、もうすぐ捕まるんですよ、あ、それいいですいいです出てくださいって言うんだったら、あの問題ですけど、当然知らなくて、使っていたテレビとか映画とかが、そのままお蔵入りになるっていうのは、それは監督とか他に関わった人たちにとってね、それ賠償責任とかあって多分他ね、事務所からとか本人からとか払われるんだと思うんですけど、賠償されたところでその作品は浮かばれないので、何もいいことがないなと思うんです。だからあくまでも捕まったのはその個人の人であって、これは例えば監督が捕まったりしたとしてもですね、それは個人のことであって作られた作品に何の罪もないわけだから、それは普通に公開してあげればいいんじゃないかなと、そんなふうに思うんですけど、いかがでしょうかね。なんかこう、まあ、ネット時代になったこともあったりとか、まあ、もちろん個人が、罪を償うために捕まったりとかいうことは当然だと思いますけど、まあ、去年のその、TOKIO の件でもそうですけれどもね、もう必死になって編集してですね、山口くんが映ってないように、まるでいなかったかのように再編集されて、ものすごい違和感のある番組をやるのはどうかなと思うんですよ。だから字幕1個でいいと思うんですね、これは何月何日に収録されたものですでいいと思うんですけどね。だから公開される、例えば映画にしても、これは何月何日までに収録が終わっているものですよという、断り書きが あれば、もちろんポスターとかにそういう断り書きが必要になるとは思いますけど、それさえあれば何の問題もないと僕は思うんですよね。出来上がった作品がお蔵入りになるっていうのはもう誰も幸せにならないので、当然犯罪を犯した人も幸せにならない、これはもうしょうがない、犯罪の被害者になった人ももう不幸になる、それはもうこれはしょうがないとは言えないけれども、罪を償うことで何とかするしかないですけど、作品はねそこでは償えないと思うんですよね。で、下手をするとレンタルビデオ屋さんとかそういうとこからも撤去されていったりして、誰も幸せにならないですよ、そんなことは。そんなことしても、うん、だから罪を償ってまた出てきていただいて、頑張って心を入れ替えてやっていただくのか、もうこのままいなくなるのか、それは分かりませんけど、今この瞬間の作品をやっぱり残していってほしいなと、そんな風に思います。それは昔の、アニメとかね、映画とかドラマとかで放送禁止用語と今言われているものがガンガン喋られているもの、あれをもう切る作業があるじゃないですか。で、 CS とかでは当時の基準で作られたものですからって言ってそのまま放映したりしますよね。もうバンバン、ワイルドセブンの1話がすごかったですけど、ワイルドセブンの実写版のワイルドセブンのね1話はね相当でしたね。今考えたらもう到底放映できないようなものが CS で放送されてたので見ましたけど、なかなかすごい、もう放送禁止をバンバン言われてました、アニメドロロとかね、あの辺もそうですけど、でも当時はそういう意識がなかったのだから、そういう意識がなかった頃に作られたものですよの注釈でやるっていうのはいいことというか、それでいいと思うんですけどね。ちなみにルパン三世が CS とかで放映されるときはすでにどこかの地上波で音が切られたものが放映されるので、完全版はないみたいですね。存在はしないことはないんでしょうけどね、売られて流通してそうやって放映権が渡っていくものはないみたいですよ。あいつはこれこれピーでピーだからピピピーだよとか、もうほとんど何言ってんのか分かんないみたいなね、想像力働かすみたいなことありますけど、まあなんか尺子定規に一つのそのことを取ってやめさせるとか、お蔵入りにするとか、明石の市長とかでもそうですけど、いわゆる恣意的にあそこの暴言の部分だけを放送したり新聞に載せて、その後俺も謝りに行くからなんとかかんとかって言って、それが録音が終わった後もしっかりこう話し合って解決して和解してやってたのに、あの録音はどこから出たのっていう話もあるしね。暴言でパワハラであることは確かなんでしょうけれども、その怒られた当人がいや尊敬してますしやめてほしくないって言ってるわけですよ。じゃあ誰が得するの、あの人がやめて。まあわかるよね、もうすぐ選挙だしね。選挙の前に1年半も前にあったことが、出てくるっていうのは得する人がそっちの人ってことだよね。つまりその怒られた人ではない、怒られた人から出てきた録音でもない、とすると盗聴されてたのみたいな話も出てきて、一緒にいた人が録音してたのかずっと盗聴されてたのか、まあ、そのあたりも怖いね、ややこしい話ですね。本当でもそういうのはちゃんと気をつけた方がいいなと思います。いやー、まあですね、世の中の動きが全然わからないっていうこともそうなんですが、僕の自分自身の Google カレンダーを見てですね、もう12月1月も結構びっしり真っ黒だったんですよ。1日いくつも予定が入っててね、まあ、もちろん回避したもの、ライブとか行かなかったものもそのまま残して、タイトルに回避と入れることで、あ、これも行こうとしてたんだというのを記録を残すようにしてるので、それも含めるからだけれども真っ黒なんですよ。 ところがもう2月に入ったら真っ白。まあそれは入院してんだからしょうがないんだけど、行けるかどうかもわからない、ライブとかイベントとかがちょろちょろっと入ってるだけで、あとは何にも書いてないです。仕事がもう完全に真っ白ですから、2月以降の仕事は何も受けてないので、一本も仕事が入ってないですから、うん、まあどうなんでしょうね、まあ、とりあえず死にたくないので、徹底的に治して生還はするつもりですし、まあ、こうやって入院ラジオでも撮れるときは撮っていこうと思いますが、うん、まあそれも含めてですね、ドルオタ工場の主催ライブ、最強最後のドルオタ工業も、今回大変残念ながら、大変断腸の思いながら中止することになりまして、中止せざるを得ないことになりました。いやーショックですよね、やっぱりね、自分の中ですごいショックです。まあ工場強ですから、2月11日までに復帰できる保証が今のところどこにもないわけですよ。金曜日に検査を受けて、で土日がこれね、検査とか病院が休みなのでなくて、でまた明日月曜日から検査になると思うんですが、まあ、それ次第でいつ手術になるか、いやしなくて薬でなんとかなるのか、まあ、そういうものが決まっていくと思うんですけれども、いや今回ね出ていただきたかった人たち、今まで何度かチャレンジして今度こそ出ていただけることになった人たちも含めて、12組、皆さんにもご迷惑をかけて残念ながらちょっと入れないでおこうと、やらないでおこうということに相なりまして、まあちょっとね、なんとかやれる方法ないのかちょっと探ってもみたんですけれども、結局できなかったですね。まあでも本当に僕はちゃんと生還して帰ってくるつもりですので、必ずこのリベンジは第9回リベンジと、銘打って、いつか必ずやりたいと思います。うん、まあ夏にはね、アイドリング推しメンラジオの8周年記念イベントっていうのも、やりたいなと思ってるので、まあ、5月ぐらいまでになんとか体を治して、その件とか、あと他のね、元アイドルさんと一緒に何かやろうよっていう話もしてるので、それも含めていろいろ考えていかなきゃいけないなと思っています。まあ楽しくやるためにはね、僕がまず体を完調にするしかないので、それをもう少々もう少々お待ちいただければと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
大魔王のお風呂ラジオ、全ての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のキッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
さて、今回はまあ朗読をお休み、しばらく休むことになるかな。ここでちょっとね声張って朗読とか読めないので、まあ周りざわざわ聞こえてると思いますけど、皆さん見舞いの方とか、入院されてる方もいらっしゃるのかな、 いろいろ歩いてらっしゃいますしね、これぐらいの声でも部屋ではもっと目立ちますから、だからちょっと朗読はしばらくお休みになるかもしれません。とりあえずメールをいただいておりますのでメール読んでいきたいと思います。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもです。今回は入院時のネット関係の話をしたいと思います。まずは Wi-Fi がない、これにつきます。ここね、 Wi-Fi ねあるらしいんですけど有料なんですよ。あの Wi-Fi 使えますってなんかペライチもらいましたけどね、なんか有料らしいんで使ってないですね。キャリアの7ギガとポケット Wi-Fi の7ギガをいかに使うかです。生配信系はツイキャスが、軽めなのでおすすめです。ショールームは画質がいい分ギガが減ります。ノラの YouTube はすぐに1ギガの制限に引っかかります。僕が入院した時はポッドキャストと iPod クラシックを最終的に使ってました。こう、いや僕ね、僕の Wi-Fi ね制限あるはずなんだけど全然遅くならないんですよね。まあまだ2月始まったばっかりだから、でもねいつもあの仕事中もずっと耐えてますから、それでもね遅くなったっていう感じがあんまりしないんですよ。だから何ギガあるのかも知らないし、制限がどれくらいなのかも分かりませんけど、もうそんだけパソコンで動画とかもガンガン見てますしね、もうガンガン見てますよ。まあこの病院の中の Wi-Fi 有料でももう本当にどうしようもなくなったらそれも使えばいいかなと思ってるんですけど、とりあえずは今のところは問題なさそうというか、そうですね、なんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、果たしてどうなんでしょうか。はい、ありがとうございました。いやいや、あの心配していただいて、はい、ではメールは今の1本だけで、あとね質問箱をまた来ていただいてます。入院生活どうですか。いい休養になるといいですね。かっこあと強制ダイエット。そうですね、でもね、血液検査とかで糖尿とか出てればおそらく食事もある程度そういう少ないやつとかになると思うんですけど、一応普通食なんです。で今日ね昼間はなんかヒレカツ出てましたしね、結構食べ応えがありました。でもね腹減るんですよでも結局腹が減るんですけど、まあ、我慢するしかないので、まあでも自由にやってますけどね。あの病院の中にもローソンがあるので、まあでもあんまりワイワイいろいろなものを買って食べたりはしないようにはしてますけど、まあ本当に強制ダイエットになればいいなと思うんですが、ここを切って身長と体重を測ったら、あのもうここ最近ちょっと食欲がなかったりして、入院する前からあの食べる量は多分一時期よりはだいぶ減ってるんで、4、5キロ減ってましたね。まあでも 4、5キロっていうのは僕にとってはほぼほぼ誤差なので、まあ1食2食抜けば減る体重ですから4、5キロ減ったからって痩せたなとは思わないですけど、まあ、このままね1週間で10キロぐらい減ったらいいんじゃないでしょうか。はい、続いて、入院生活で困ってることはありませんか。何か必要なものがあれば言ってください。お、持ってきてくれるんですか。それは嬉しいですけど、今のところ特にあんまりないかな。羊羹くらいですかね羊羹食いたい。いや、この間からずっと羊羹食いたいんですけどね、ローソンでしかまだ見つけたことのない安納芋もなかというのがあって、ところがここにはないんですよ。で、安納芋もなかがあったら買ってきてほしいぐらいかな。だからここのね1階の自販機のアイスクリームに、なんか小豆、クリ入り小豆もなかみたいなのがあって、それはいただきましたが、ちょっと甘いものを欲してますね、最近ね。まあ、特に何も、顔だけ見せてください。どなたかわかりませんけど、よければ。はい。個別にお問い合わせいただければ、入院してる場所も教えますので、 ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、続いて、いつもいろいろと飛び回ってる大魔王さんが一日同じ場所で佇むのはいかがなものなんですかといただいてますが、いや、それがねすごく快適なんですよね。あのね、まあ僕も何仕事してる時でも仕事が終わってからカフェでじっと何時間も編集作業をしたりですね、パソコンとネットさえあればなんとかなる。一日いて、だって朝ね、今日どれぐらいに起きたかな、4時5時ぐらいに目が覚めたんですけど、まあ8時にご飯が来ますよね。で8時までの間何か見るか聞くかしてて、で朝ごはん食べて、でラジオ聞いててパソコンして、でエウレカ7ハイエボリューション1っていうのを見てる途中で昼飯が来て、もうすごいですよ、見てる途中に昼飯が来て、それ食べて散歩に出て今ですからね。そう考えると偉いもんですわ、本当に。もう何もしなくてもいいという、もうそれで結局のところ集中していろいろできるので、一つのところにいるっていう、まあ仕事しててもですね、仕事の合間2時間ずっとどこかの場所でパソコンを触ってたりとか、カフェ行ってやったりとか、そういうのが実は性に合ってて、飛び回るのが好きというか、その現場に行くときにですね、まあ言ったらどこでもドアがあって一瞬で行けて、ライブならライブ始まるまでの間3時間あったら、それは3時間じっとしてますからね、どっか回ったりしないんですよ、ほとんど。まあちょっと気分転換に散歩出たりはね、今もしてますけど、基本的にベッドの上に座って、そうやってテレビを見ずに自分でネットで、アメーバピグがサクサク進むんです。まずアメーバピグがサクサク進むで、編集あんまりしてないんですけどね、結局ね、とりあえずそういう動画、今まで見れなかったものを見るで、ずっと聞いてはいるんだけれども進んでないラジオを聞いていく。ラジオがなんとか今だから5月の半ばなんです。6、7、8、9、10、11、12、1、2、ほぼ9ヶ月遅れなんですけど、なんとか7ヶ月遅れぐらいまでいかないかなと思って。そんなに行くかどうかわかんないんですけどね。一応5月15日ぐらいまでは進んでいるので、まあそれを進めていこうと考えております。まあ本当にでも、とりあえず1週間ぐらいの予定で進んではいますので、その1週間の後どうなるかっていうのは分かんないですけど、本当にお見舞いとか何も持ってこなくていいですけど、千羽鶴特にいりませんからね、ゴミになるだけなんで、なんか持ってこようとしなくても顔だけ出していただければいいと思います。で個別に本当DM であるとか、メールしてる人はメールとか LINE とか、 Facebook のお友達ならメッセンジャーとか、何かしらでお問い合わせいただければ病室まで言いますので、でまあ本当にいつまでいるか分かんないですけど、少なくとも来週のというか、これが更新された週の金曜日ぐらいまではいるんじゃないかな、1週間ぐらいはいるんじゃないかなと思います。だから木曜日ぐらいまでは、面会できるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、よろしかったら来てください、まあ、ということで、まあ、短いですけど朗読もありませんけど、入院ラジオ初めてのあれなんですよ、本当に生まれて初めてなんですよ、入院するの。睡眠時無呼吸障害の検査で2回検査入院、1日だけ一晩寝るだけの入院を2回しただけで、本格的に何日も検査であるとか、手術であるとかのために入院したのはこれが完全に初めて、もうほぼ50年生きてるけど、 まあ、だけど思わず快適だなと思えるような。ただね、寝相が悪くてね、いろんなもんガッチャンガッチャン夜中にやるので、それちょっと周りの人に迷惑だなと、今日こそは何も起こらないように寝れたらいいなと考えております。はい、ということで、また来週きっと会えると思います。来週はお風呂ラジオか、また入院ラジオでやってるか、手術しちゃってるか分かんない。僕もこの先のことは分かんないので、またお会いできる時にお会いしましょう。それではまた。大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。